いやー、今日の練習もお疲れ様でした。グラウンドの脇で見てるだけでも、この季節は結構体力を使いますよね。
本当にお疲れ様でした。でも子供たちが頑張っている姿を見ると、ついつい応援に熱が入っちゃいますよね。そういえば、さっきのバッティング練習の最後、見ました？
ああ、うちの息子ですか？最後のボールを思いっきり空振りして、悪びれもせずに、お父さん、もう一球、お願いって手を合わせておねだりしてましたよね。
そうそう、それです。うちの息子もよくやるんですよ。で、投げているパパコーチもつい笑顔で、しょうがないな、これが本当に最後だぞってもう一球投げちゃうんですよね。
そうなんですよね。微笑ましい親子の話に見えるんですけど、実はあのもう一球の甘えが子供から試合のリアリティを奪っちゃってるっていうブログの記事を読んだんですよ。
え、どういうことですか？たくさん練習した方が上手くなりそうな気がしますけど。
僕も最初はそう思っていたんです。でもね、実際の試合を思い浮かべてみてください。試合の中で今のなし、もう一球なんて絶対に言えないじゃないですか。
あー、確かに。見逃し三振した後に、今のなしでもう一回お願いしますなんて審判に言ったら怒られちゃいますよね。
そうなんですよ。練習でいつでもやり直せる、失敗しても次があるって思いながらバットを振っていると、目の前の一球に対する執着心がどうしても薄れていっちゃうらしいんです。本番のヒリヒリするようなプレッシャーの中で打つためには、日々の練習からこの一球で終わりだっていう疑似体験をどれだけ積んできたかが大事なんだそうです。
なるほどね。でもダラダラ練習している我が子を見ると、ついグラウンドの外から、もっと集中しろとか気合を入れろって怒りたくなっちゃうのよね。
わかります。僕も野球未経験だから技術的なことは言えなくて、つい声を出せとか集中しろって抽象的なことばかり言っちゃってました。でもその記事によると、集中しろって言われてすぐに集中できる人間はいないそうなんです。
え、そうなの？
子供は集中していないわけじゃなくて、実はさっきのエラーでまた怒られるかもとか、お父さんが怖い顔で見てるなっていう目の前のプレーとは関係ない雑念に集中しちゃっている状態らしいんですよ。
あら、それは耳が痛いかも。私の怖い顔に集中しちゃったのね。
だから精神論をぶつけるんじゃなくて、今具体的に何をすべきかっていう明確な焦点を教えてあげる必要があるんですって。そこでヒントになるのが、あの伝統校、自習館高校の林監督の哲学なんです。
自習館高校って、あの愛知県の進学校ですよね。73年ぶりの甲子園を目指しているっていう。
そうです、その林監督です。林監督は限られた練習時間の中で一球も無駄にするなという哲学を徹底しているそうなんです。驚いたのが、打撃や守備だけじゃなくて、ボール拾いの一球にまでこだわっていることなんです。
ボール拾いですか？ただ転がっているボールをカゴに集めるだけなのに？
そう。それをただの作業と捉えるか、素早くボールを回収して次のプレーにべなれる準備と捉えるか。ボール拾いすらダラダラやる選手は、試合中のミスした後にすぐに次の塁を狙うような一瞬の判断や身のこなしが絶対にできないって説意しているんです。日常の些細な行動への向き合い方が大舞台での勝敗を分けるんですね。
すごい深いですね。でも高校野球のそんな厳しい指導をそのまま小学生の我が子に言ったら、野球を嫌いになっちゃいそう。
まさにそこなんですよ。だからこそ、未経験パパである僕たちがその高度な哲学を子供が受け取れる形に翻訳してあげる必要があるんです。
翻訳ですか？具体的にお家ではどんなことができるのかしら？
まずグラウンドの外、つまり家庭での生活習慣から見直そうっていうのが核心の一つ目です。お母さん、普段子供のサポート先回りしてやりすぎていませんか？
やってます。朝早く起きる子供のために水筒に冷たい麦茶を入れて、泥まぎれのユニフォームを幕末と洗濯機に入れて、スパイクも玄関にきれいに並べて、忘れ物をしたら困るからバッグの中も私がチェックしちゃってます。
愛情ゆえのサポートなんですけど、それが子供から当事者意識を奪っちゃってるらしいんです。準備は親がやってくれる、失敗してもカバーしてもらえるって甘えが、グラウンドでのダラダラ練習につながっているんだとか。
ギク、グラウンドと家での生活は地続きなんですね。
そうなんです。林監督も、自分のユニフォームは自分で洗え、親にやってもらって当たり前だと思うなって指導しているそうです。自分で泥を落として道具を管理することで、自分がこの野球の主役なんだっていう責任感が芽生えます。だから 家庭でもマイユニフォームルールを取り入れてみようって提案されていました。
自分で洗わせるのね。お風呂場で歌丸石鹸を持たせてゴシゴシやらせる感じかしら。
そうそう、最初はめんどくさいって言うでしょうし、洗い残しもあるでしょうけど、そこは親が手を出さずにぐっとこらえる。そして少しでもきれいにできたら、自分で道具を大切にできるのは一流の選手への第一歩だなって野球の技術と結びつけて大げさに褒めてあげるんです。
それすごくいいですね。子供も誇らしい気持ちになりそう。
そして確信の二つ目は親の会話術です。子供がいいヒットを打った時、なんて声かけてます？
それはもう、ナイスバッティング、打ててよかったねって自分のことのように喜びますよ。
それ、実は結果だけを評価しているからちょっと注意が必要なんですって。たまたま当たっただけのヒットでも満足しちゃうと、林監督の言う意図なき一球を大人が肯定しちゃうんです。
じゃあなんて言えばいいですか？
今の打席、どういうボールを狙って待ってたの？とか、バットを振るとき、どんなことを意識した？って子供の意図を問いかけるんです。
意図ですか？
そう、自分で外のストレートを狙って右に打ち返そうと思ったって答えられれば、それは再現できる素晴らしい一球です。もしなんとなく振ったら当たったなら、次は狙いを決めてから打席に入ってみようかって促せます。親の役割は答えを教えることじゃなくて、子供の思考を引き出す良質なインタビュアーになることなんですって。
なるほど、これ失敗した時にも使えそうですね。失敗を恐れなくなるのは親としても嬉しいですね。
そして確信の3つ目は、集中を具体的なアクションに分解するゲーミフィケーション、つまりゲーム化です。
ゲーム化？野球の練習をゲームにしちゃうんですか？
そうです。例えばキャッチボールをするときに、ただ10分投げるんじゃなくて、親子でノーバウンド送球を10回連続で成功させる、1回でも落としたりそれたりしたらゼロからやり直しというパーフェクトミッションを設定するんです。
うわあ、それめっちゃ緊張します。7回8回と続いたら9回目の1球を投げるとき、ものすごいプレッシャーがかかりますね。
そうなんですよ。子供の表情が真剣そのものになって、一球の重みを肌で感じるはずです。それから親子での自主練の時に、ラスト一球、一発勝負というルールを作るのもお勧めされていました。
もう一球のおねだりを絶対に禁止にするルールですね。
そうです。試合にはもう一球はないから、どんなに打ち損ねても空振りしてもこれで終わりにするよと約束して、本当にその一球で終わらせる。子供がもう一回とごねても絶対に折れない、この取り返しがつかないというヒリヒリするような緊張感をあえて作り出すことで、最後の一球に向かう顔つきがかかってくるんです。
確かにその一回に全てをかけるようになりますね。デジタルゲームのルールを覚えるのが早い今の子供たちにとって、こういうゲーム性を持たせるのはすごく理にかなっている気がします。
そうなんですよね。僕たち野球未経験のパパって、自分が教えられないからダメだって引け目を感じがちですけど、技術指導は監督やコーチに任せて、僕たちは子供が一球の勝ちに気づけるような環境を設計する裏方に徹すればいいんだって記事を読んで心が軽くなりました。
本当ですね。親がコントロールするんじゃなくて、子供が主役として輝けるステージを整えてあげる、その絶妙な距離感を探り続けることが親の役割なんですね。
はい、兄弟でも性格が違ったりするから、我が子に合わせてアプローチを微調整していくのもまた面白いところですよね。
なんだか週末の野球、もっと楽しみになってきました。この記事、もっと詳しく読んでみたいです。
ぜひブログの記事を読んでみてください。あ、そうそう、この音声は AI で生成されているので、もしかしたら発音や読み間違いがあるかもしれません。そのあたりは温かい心で許してもらえると嬉しいです。
そうですね、グラウンドの脇でママ友パマ友と立ち話しているみたいな、このおしゃべりも誰かのヒントになったらいいな。
はい、親子で泥まみれになって喜怒哀楽を共有できる時間は、長い人生の中でほんの一瞬しかありません。その限られた週末を最高に濃密な時間に変えるためのヒントが、この記事にはたくさん詰まっています。
じゃあそろそろ子供たちのところに戻りましょうか。今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。またグラウンドでお話ししましょう。